レポーターのベイアンこと山部あかり、どこに行ってるでしょうか。読んでみましょう。ベイアン。
はい、こんにちは、山部あかりです。
なんか全部響くところにいますね、あなた。
そうなんです。今日はですね、はい、私多摩市にやってまいりました。
多摩市。
はい、
多摩市、私の育ったところ、多摩市、はい。
はい。多摩市、そうなんですよ。多摩市総合福祉センターの7階の会議室にやってまいりました。
総合福祉センターっていう、あの、温水プールとかあるところ？
そうです。そうなんですよ。あの、今日はですね、子供フェスタといって、はい、ペットボトルイカダ大作戦ということで、はい、子供たちの声が少し聞こえますでしょうか？
聞こえますね。
そうなんです。今ちょっと始まってからちょっとびっくりして静かになってしまいましたが、少しあのまた賑やかになってまいりました、
はい、
あの7階の窓から外を見るとですね、やっぱり日差しが強いですね。風もありますが日差しが強いので、皆さん半袖で過ごしている方が多いですね。
あ、そうですか。
はい、水分補給もしっかりしてください。
そうです
ね。あとはやっぱり紫外線対策ですね。
そうですね。
雲がないので本当にもう皆さんちゃんと日焼け止め塗ってほしいと思います。
イカダってことは、はい、なんかそのプールに浮かべたり。
そうなんですよ。午前中ペットボトルでイカダを作って、
はい、
午後そのアクアブルー玉のプールでイカダをあのイカダで対抗レースということですね。
イカダ乗れるの？
乗れるんですよ。
え、乗れるの？
そうなんですよ、子供たちが。そうなんですよ。楽しみですよね。
楽しみですね。
作っている真っ最中で本当にお忙しいところインタビューを、はい、あの受けてくださるということなので、はい、早速お話を伺いましょう。
お願いします。
多摩市総合福祉センターの石井さんです。お願いします。
多摩市総合福祉センター石井です。
こんにちは。よろしくお願いします。お邪魔いたします。
はい、
この7階の会議室は60人ほど座れる紫色の椅子が用意してあって、今ちょうど、ね、子どもたちが20名ほどいらっしゃいますでしょうか。10人ずつに分かれてペットボトルのイカダを作っていますね。石井さん、今日はの4回目のこの子どもフェスタ、イカダを作るのは2回目ということで、まずどうしてペットボトルでイカダを作るというイベントをされたんでしょうか。
まあ、子どもフェスタということで、あのお子さんがたくさん参加していただけるイベントということで、あのこちらの施設総合福祉センターと、あとあのアクアブルタマっていうあの温水プールが、両方並んで、まあ、連絡通路へつながってたりという施設なんですけれども、なかなかこう、お子さんの行き来がしづらいということで、まあ、こういった、ペットボトルでイカダを作るというのを福祉センターの、あの広い会議室を使って行って、まあ、それはあのそのまま子どもたちにプールの方に持ち込んでもらって、でレースで遊んでもらうということで、あのお子さんを、まあ、こちらの、総合福祉センターの方に、来ていただこうというような形で考えました。
このペットボトルっていうのが子どもたちが身近に触れるものだから、ペットボトルで あえて作ってみようというコンセプトだということで、ペットボトルはどのくらいの数があるんでしょうか。
そうですね、お子さんたちには1人2本ということでお願いしたんですけれども、それだけだと一席には足りませんので、全部で60本近くですね、あの一席に必要になります。
この子どもたちは A と B で10人ずつに分かれてあのイカダを作っていますが、何歳から参加できるんでしょうか。
まあ、一番多いのが、小学校の中学年の、3年生4年生ぐらいの方なんですけれども、まあ、一応あの1年生からあのいいですよということにはなっています。
今ちょうどペットボトルのイカダはもう作り終えて、何やら大きな白い紙に子どもたちがカラーペンを持って何か書こうとしていますが、今は何をされているんでしょうか。
そうですね、もうイカダはできてますので、あとは最終的にまあ、子どもたちの方に好きな絵を描いてもらって、で自分たち あのレースするイカダを最終的に仕上げているところです。はい、
このペットボトルのイカダは頑丈なんですか。本当に子どもたちが乗れるように作られているんでしょうか。
そうですね、最初の一本一本からテープでしっかりと留めてますので、おそらく大丈夫だと思います。もし、壊れてしまったら負けとなりますので大丈夫だと思います。はい、
なるほど。対抗レースもありますが、壊れてしまっても負けというようなルールなんですね。あのペットボトルのイカダは足もちゃんとついていて、乗れるような足ですかね。足がついていて、横に足がついていて、
この足に見えるのが要はバランスを取るための浮きになりまして、実際これがないとですね、結構転覆してしまうというのがありまして、まあ、試行錯誤の末、こういった形になっております。
そう なんですね。もう本当に透明なテープでぐるぐる巻きに巻いてあって、ビニール紐でもちゃんと蓋のところを巻かれてますよね。これね、先ほど石井さんが子どもたちにペットボトルの蓋ちゃんと閉めたかなというふうに大きな声でね、指導されていましたが、このペットボトルのイカダを作る際にの指導で気をつけていたことっていうのはありますか？
そうですね、まあ、比較的安全な素材ではあるんですけれども、やっぱりこうバラバラ、簡単にバラバラになったりしてしまうと事故の元になりますので、まあ、そういうところは気をつけて蓋をちゃんと閉めたりとか、テープで位置からちゃんと止めていったりとかっていうところは気をつけてやっております。はい、
さて11時50分までイカダ作りをやって、で1時から午後1時からアクアブルー多摩の50メートルプールサイドに集合してもらって、チーム対抗イカダレースがあると。でこの50メートルプールはこの皆さんで貸し切りになるということでしょうか？
そうですね、50メートルプールは全てではないんですけれども、50メーターの、プールの一部ですね、このイベントのために貸し切りということで、完全にレースのために貸し切って、イベントを行います。はい、
アクアブルー多摩にはどのようなプールがあるんでしょうか？
今、申し上げた50メーターのプールですとか、あとは、流れるプールですね、流水プールがあって、あとはリラクゼーションプールでジャグジーが出るプール、あとは子供用の幼児プール、はい、あとはスライダーが2本ありまして、1本が全長100メーターぐらいのすごく長い大きなものが、あります。で主なプールは以上ですね。はい、
私最初にアクアブルー多摩の方を見学させていただきましたが、金色のスライダーかな、子どもたちがずらーっと上の方でも列を作っていて、スライダー楽しみに待ってる子たちがいてですね、その流れてくる最後のところを見てたんですけれども、本当に子どもたちが楽しそうで、なんだかね、こんなまだ5月ですけれども、やっぱり暑いですし、お父様たちに連れられてこうやって子どもたちが遊びに来るっていうのはいいなと思って、私も小さい頃に市民プール本当によく行ってたんですよ。で入場料と、あと上がった後のアイスの100円を持って毎日行ってたんですよ、夏休みに。石井さんはプールの思い出ありますか？
そうですね、自分はずっと実は水泳、生まれて3歳の頃から、小学校3年生までずっとやってまして、親に強制的に行かされてたので、あんまり正直言うといい思い出はないんですけども、すごく私自身に近いスポーツではあります。はい、
参加されているお母様方に先ほどお話を伺ったら、長山からいらっしゃったお母様で、多摩高校にこの新聞に載っていたのでちょっと来てみましたということで、小学校4年生のお子さんがいて、このイカダ作りとっても楽しみにされていて、でお子さんの方は結構毎月何回かこの多摩のプールの方に遊びに来ていて、親と一緒に来るのは初めてっていうふうにおっしゃっていましたね。でこの午後1時からあるイカダ対抗レースっていうのが、お母様も一緒に参加できるということなんですよね？
そうですね、入場していただくには、ただお母様も水着に着替えていただくっていう必要があるんですけども、入場は可能ですので、あとはプールに入らなくても観覧できるようにもなってますので、はい、
でここのアクアブルー多摩の魅力についても聞いたらですね、小さい子からお年寄りまで一日中楽しめるプールなんではないかなというふうにおっしゃっていましたね。施設が綺麗 で食べるレストランとかも、ね、あるので、本当に一日中大人も楽しめるので、毎週に何回か来てるんですっていうのをお父様も言ってましたね。ジムに通うよりもこのプールに来てるんですっていうふうにおっしゃってましたね。では今から、ね、絵を描かれますが、どんな絵を描くんでしょうかね、子どもたちは？
そうですね、結構子どもが描くことなんでなかなか想像がつかない。去年も同じイベントやってるんですけど、結構芸術的な絵が描かれてましたんで、今回も楽しみにしてます。はい、
見本にあるイカダなんですが、大きなペンギンが描かれていたと思うんですが、あれは どなたが描かれたんでしょうか？
はい、一応あれがですね、アクアブルー多摩のマスコットになってまして、あれはスタッフの方で描いたんですけども、結構ペンギンって言われるんですけども、実はクジラなんです。はい、
そうなんですか？はい、すみません、何ちゃんですか、マスコットのキャラクターの名前は？は
い、アクアンと言います。はい、
そうなんですね。そうですね、ちゃんと潮吹いていますね。ペンギンちゃんかと思います。かわいかった。すみません。そうなんですね。で石井さん、この総合福祉センターというのは普段 どんなことで利用できるんでしょうか。
まあ、その名の通りですね、総合福祉センターということで、いろんな、機能が、入った、まあ、福祉に関する、機能が入ったセンターになってまして、まあ、老人福祉センターだったりとか、あと障害者福祉センターとか、あとデイサービスセンターということで、たくさんお年寄りの方とか、あと障害者の方が、まあ、普段に関しては多く訪れる施設になってます。はい、
子どもフェスタのペットボトルいかだ大作戦の他に、外にもちょっと屋台なんとかもありましたね。
そうですね、まあ、子どもフェスタということで、施設全体で盛り上げるという意味で、今日は模擬店も出して、焼きそばとか焼き鳥とか、まあ、そういったこともやってます。はい、
今日の子どもフェスタは何時まででしょうか。
はい、まあ、いかだの、イベントについては、2時までなんですけれども、外の模擬店とかゲームですね、そういうのは、4時までの予定ですので、はい、
ぜひ、
はい、ぜひいらしていただければと思います。はい、
先ほどね、石井さん、上司の方でしたかね、澤田さんでしたかね、ちゃんと PR しっかりしてくださいというふうにおっしゃっていたので、最後に石井さん、皆さんに一言お願いします。
はい、こちらの総合福祉センターと、あとアクアブルー多摩ですね、まあ、一緒のつながっている施設ということで、私たちの方で一生懸命、日頃から、まあ、たくさんの人に利用してもらえるように努力してまいりますので、皆さんの方も、まあ、これから夏になって、ハッカーブルー多摩、これから夏本番になりますので、ぜひ来ていただければと思います。はい、
ありがとうございます。このハッカーブルー多摩とこの総合福祉センター、私初めて来ましたが、廊下に納豆のパックのをちょっと絵を描いて、なんか蓋にしてみようというのが、子どもたちが作ったような作品がずらーって並んであったりだとか、本当に卵白に色をつけてちょっと絵を描いてみようというような、紙に絵を描いたものがずらーっと並んであったりだとか、見るのもとても楽しくてですね、また広くてとても綺麗なので、本当に一日中楽しめるんだなっていうのが、感想を聞いても実際に行ってみても分かりました。ありがとうございます。今回お話を伺ったのは多摩総合福祉センターの石井さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
わかりました、山部さん。
はい、
謎が解けました。
何ですか。
今日ね、私調布 FM 朝来た時に、
はい、
ね、水着が吊るしてあったんですよ、女性用のスクール水着が、胸のところにゾウさんのアップリケのついた水着が干してあって、あ、これは山部さんのだったんだなというふうに今ちょっと合点がきました。
私もそれだったら思い出しました。先週、はい、岩下さんが海パンを置き忘れていったような気がしたので、はい、一緒に今日行きたかったのかなと思って、そういう前触れだったのかな。
入りたかったよ、今日ね。暑いしね。
本当に
アクアブルー多摩なんですけれども、一番近いのはね、小田急線の多摩、ね、唐木田駅、多摩線、
そ
こからね、徒歩8分で行けますので、はい、皆さん行ってみてくださいね。本当にいいところなんですよ。私もね、他局ですけれども、今もうなくなっちゃった放送局ですけれども、何回か総合福祉センターは取材にさせていただいていて、
本当ですか。
本当にいいところなんだよね。
本当に綺麗で、子供たちも多くて、やっぱりプールがね、思い出しましたね、小さい頃
ここ市民プールなのっていうぐらいね、立派な、
綺麗です。
綺麗で、なんで皆さん、まあ、もちろん市民じゃない方でも利用できますので、
はい、
皆さんぜひ行っていただきたいなというふうに。
今日は午後まで子どもフェスタやっておりますので、はい、ぜひ皆さん来てほしいと思います。
はい、
はい、以上山部がお伝えしました。
はい、じゃああんまり泳ぎすぎないように。
はい、
はい。